おはようございます。お祈りします。主よ、どうぞ私たちの心を開いてください。私たちの心の目を開いてください。神様の言葉に、本当に私たちが目を向けて、あなたのお言葉の美しいことに本当に目を向けることができるように、今私たちの心を開き、そして本当に聖書を通して、今日も生きておられる復活のイエス様との出会いを経験させてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週からヨハネの福音書の21章を一緒に読んでいます。先週は1節から15節を読みました。復活したイエス様と出会った弟子たちは、イエス様から、ガリラヤに行って待ちなさいという命令を受けます。そして弟子たちはガリラヤで待っている間に、ペテロが漁に行くというのに付き合って、ここでは他に6人の弟子たちが、一緒にそのガリラヤ湖で夜釣りをするわけですね。で、先週もお話ししましたけど、ガリラヤ湖の漁というのは、セントピーターズフィッシュというペテロの魚と言われている、スズキ科の魚なので、夜釣りをするんだと。ところが一晩中やったけれど何も取れなかった。夜が明け染めた時にイエス様は岸辺に立たれて、そしてこの船の右側に網を下ろしてみなさい、そうすれば取れますとイエス様は言われた。で、その言葉に従って網を下ろしてみると、この彼らが経験をしたことがないような大量だった。17節を見ると153匹の魚でいっぱいだったと書いてありますね。で、その時に、7節であるイエスの愛された弟子のヨハネが、あれはイエス様だよと気がついて、ペテロはその上着をまとって100メーターぐらい泳いでイエス様のところに行ったというのを先週やりました。そしてそこに行ってみると、もうすでにイエス様が弟子たちのために食事を用意していてくださった。普通弟子が師匠のために食事を用意するのに、師匠が弟子のために食事を用意してくださって、そしてその静かなガリラヤ湖で彼らは食事を一緒にとって、そしてもう12節にありますが、誰もこのあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。もうイエス様は復活をして生きてらっしゃる。もう本当にそのことを彼らはイエス様との交わりを通して十分に味わったんだというのを先週一緒に学びました。で、主の恵みを豊かということで、一つは主はこのご自分に従う者に豊かな収穫を与えてくださる。そして二つ目は豊かなこの食卓、私たちの必要を満たしてくださる。そして豊かな交わりを与えてくださる方なんだということを学びました。で、今日は15節からのところを一緒に読んでいきたいと思います。静かなガリラヤ湖での食事を終えた後で、イエス様はペテロに質問を投げかけられました。21章の15節から、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。ペテロは自他ともに認めるイエス様の一番弟子でした。新約聖書を読んでいくと、ペテロはイエス様が十字架にかかれる前夜に、イエス様のためで命を捨てると言い切りました。ところがいざとなってみるとイエス様を捨ててしまって、そして挙句の果てにイエス様との関係を3度まで否定をして、そして鶏に流れてしまった。もう大失敗ですね。普 通どうでしょうか。こんな失敗をしたペテロはもうイエス様に信用してもらえないのは普通だと思いますね。ましてやこれから始まるそのイエス様の救いを述べ伝えるという宣教の働きの責任を任せてもらえると、まあ、そう思うのはなかなか難しいじゃないかと、まあ、人間的に考えたらそう思いますね。しかし私たちが聖書をずっとこう旧約聖書から新約聖書を読んでいくと、神様っていうことはちょっと私たちと考え方が違うということが分かってきます。神様という方は失敗や挫折を経験して自分の弱さを味わった人をむしろ転んで用いられるという原則を私たちは聖書を通して見ることができます。神様は失敗や挫折を経験して自分の弱さをある意味で嫌というほど味わった人をむしろ好んで用いられるんだ。例えば、創世記の一番有名な人間アブラハム、彼は75歳の時に勇ましく神様に従って出発をしました。ところが途中で2回自分の身を守るために自分の妻のサライを私の妹ですと偽ってこう窮地を逃れようとするんですね。まあ2回ともバレちゃう。でそんな失敗をした人です。ところが神様はそのアブラハムの信仰を育てて彼はイスラエル民族の祖先になるわけです。イスラエル民族中高の祖になる。孫のヤコブ、兄貴を騙して長子の権利を踏んだくってですね、そしてこのパダンアラム900キロ離れたパダンアラムまで逃げていきます。神様はそんな彼を、まあ実はあのイスラエル民族の中高の祖っていうとユダヤ人はヤコブって言うんですね。この、まあ、イスラエルの出発のへその王はこのアブラハムなんですけど、誰がイスラエル民族の中高の祖かっていうとイスラエル人に言わせるとヤコブなんです。でヤコブはまさしくイスラエル民族の、なんて言いますか、名前が付けられた人になった。あの計算高いいつも打算的に生きてたヤコブを神様は神の人に変えた。その息子のヨセフはどうだったでしょうか。まあ、お父さんや10人の兄弟が自分を拝むという夢を見てそれを自慢をしてまして、またまあラケルのヤコブのですね、この愛妻のラケルの忘れがたみで非常にこうお父さんに可愛がられたということを鼻にかけて兄貴たちをバカにしてですね、兄貴たちの憎しみを買いました。そして彼は兄貴たちによってエジプトに売られました。普通はそこで終わりです。ところが神様はそのヨセフをエジプトで、まあ、13年かかりましたけども彼を訓練して彼をエジプトの総理大臣にしました。そして当時起こったこの世界的な飢饉から世界の民を救うとともにヤコブの一家を救う、まあ、救い主にした、ね。まあ、ヨセフはこのイエス様の方だとよく言われますね。この救世主にした。その次出エジプト記に出てくるモーセはどうでしょうか。彼は40歳の時に自分の力でイスラエルの民を救おうとして失敗をします。エジプトの王に命を狙われてメディアンに逃げています。まあ都落ちしますね。そしてもう80歳まで神様からのお声がかからない。もう彼は、まあ、当然もう自分はこのままこの人生はこのままで終わりだろうと思ったでしょう。ところが80歳の時に神様はモーセを呼び出してそして40年間彼をイスラエルの指導者として用いられるわけですね。あの失敗をしたエジプトからこのイスラエルの民を解放する人にするんです。詩式、ちょうど我が家の聖書通読は詩式を今読んでるんですが、ギデオという青年が出てきます。彼は当時イスラエルを占領していたミディアン人から逃れてお酒を作る酒舟の中で隠れていた臆病な青年でした。 ところが神様は彼を用いてミディアン人からイスラエルを解放するものにするんです。さらに詩式の後にルツ記が出てきます。ルツ記の中心人物はルツ記って書いてありますけどナオミなんですね。イスラエルの地の飢饉を逃れてモアブに行ったナオミという婦人は、そこで夫と二人の息子に詐欺立たれてしまいます。そして彼女は二人の息子の一人の、未亡人になったルツという嫁さんを連れて、オハ打ち枯らしてこのベツレヘムの自分の故郷に帰ってくる。帰ってきた時にこの周りの仲間が、ナオミが帰ってきたわよって言うんですね。そうすると彼女は言うんです。私をもうナオミと呼ばないでください。私をマラと呼んでください。ナオミっていう言葉は心よいっていう意味の言葉。嬉しいとか楽しいとか心よいってこと。マラっていう言葉はですね、苦いってこと。彼女は自分の人生を表して、私をナオミって言わないでください。神様は私を不幸に合わせたので、私をマラって呼んでください。私はちっとも心よくありません。私を苦いと呼んでくださいと彼女はそう言います。ところが、嫁のルツが落ち穂拾いに行った畑はボアズというベツレヘムの有力者の畑でした。そしてそのボアズという人はルツのそのナオミの家の遠い親戚で、ナオミたちがベツレヘムから去っていくときに売ってしまった彼らのその先祖からの土地をもう一度買い戻す権利を持っていた人だと。そしていろんなことがあってこのボアズがその土地を買い戻してくれて、そしてこの未亡人のルツを自分のお嫁さんとして迎えます。そこで生まれた子供がオベデという子供が生まれます。ルツはこのオベデを一生懸命自分の子供のように育てます。ルツ記の4章を見るとナオミに子供が生まれたと周りの人が言ったって書いてあるね。マラ、自分をマラと呼んでくれと言ったナオミはもう一回神様にやってナオミになった。そしてそこで一生懸命育てられた子供はあのイスラエルのダビデ王のおじいちゃんになるんですね。で、このように聖書から例を挙げたらこれで今日の説教は終わってしまうのでこれ以上やりませんけども、もう数えきれないぐらい神様は失敗をしたり挫折をして自分の弱さや愚かさを味わっている人を喜んで用いられる。ペテロはもうある意味で自信満々の人でした、ね、だからイエス様が自分は殺されるかもしれないって言った時にどこまでもついていますって言った。でも残念ながら失敗しちゃったんです。もう壊滅的な打撃、もうどうしようもない、愚かさと弱さをもう嫌というほど味わった。だから神様は彼を用いられたですね。後でパウロっていう人が出てきます。パウロという人もこのキリスト教撲滅運動のリーダーとしてダマスコに乗り込んでいきます。ところが復活のイエス様に出会ってその光で目が見えなくなってしまいます。もう彼はいつもリーダーとして率先してその教会にも踏み込んでですね、このクリスチャンを迫害してたような人間が聖書に書いたんですよ。弟子に手を引いてもらってダマスコに入っていったって書いてある。彼もこの先どうしていいかわからなくなっちゃった。で、彼はどうしていいかわからない。祈ってたんですね。で、そこにアナニアという人が使わされて、神様の、イエス様の、意思が伝えられる、ね。で、神様というお方は、私たちが挫折をしたり失敗をして、自分の弱さや愚かさを味わって、むしろこれからどうなっていくんだろうか、どうしたらいいんだろうか、神様はそういう人を用いられる。幸せの黄色いハンカチというところで武田鉄矢という人が用いられたように、神様はそういう人を用いてください。だからイエス様はここでこのヨハネの福音書21章でペテロに声をかけた。愛と期待を込めて声をかけた。15、21章の15節、 ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。16節、あなたは私を愛しますか。17節、あなたは私を愛しますかって何度も何度も聞くんです。昔ビザのコマーシャルで Do you know me? ってなったんですね。ジャック・ニコルソンのコマーシャルがありましたけど、イエス様は Do you love me? って聞くんです。あなたは私を愛しますかって聞くんです。イエス様はいつまでも自分の失敗や挫折に目を止めて、ある意味で本当に自信のなさの中に生きていたペテロに、この質問を通して将来に目を向けさせた。目を上げさせて将来に目を向けさせた。あなたは私を愛するかと聞いた。今日もそうだと思うんです。私たちに毎日イエス様はあなたは私を愛しますかって聞かれてるんだと。私はペテロよ、私はあなたを愛してるよ。その証拠に私はあなたの罪のために十字架にかかって死んだだろう。私はあなたに永遠の命を与えるためにこうやって復活しただろう。そして私がやがて天に帰った後に聖霊があなたのところに来てあなたに力を与えてくれる。だからペテロよ、あなたは私を愛するか。どうする？私を愛するか？私を愛しますかって、これイエス・ノーの質問ですよね。私を愛することについてどう思いますかとかね、どう感じますかって質問じゃないですね。私を愛しますかって質問は、はいかいいえ、どっちかです。イエス様は、ペテロを愛されたんです。ペテロに期待をされたんです。そしてもう一回ペテロにチャンスを与えてくださった。もう一回ペテロがイエス様を愛してイエス様を信じて生きていくことができるように語りかけてくださったんです。まあ、ある意味で私たちは毎日この語りかけをイエス様から聞いていると思いますね。私を愛するか。神様の愛は本当に尽きることがない愛です。神様の期待は尽きることがありません。コリント人への第2の手紙5章14節から15節。コリント人への第2の手紙5章14節から15節で、パウロはこんなふうにそのことを言いました。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでくださった方のために生きるためなのです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死んだのは、死なれたのは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。あなたはキリストの愛によって包囲されている。無駄な抵抗はやめろ。無駄な抵抗はやめて私はあなたを愛しますって言えって言うんです。イエス様はペテロを本当に心から愛して心から信頼されました。そしてペテロが、はい、主よ、私はあなたを愛します。っていうのを心から待っておられた。今日もイエス・キリストは同じです。私たちがそのように返事をすることを待ってらっしゃる。ペテロは3回、はい、主よ、私はあなたを、私があなたを愛することはあなたはご存知です。いつでもですね、一番初めに手を挙げて、こうしゃしゃり出たペテロからすると実に遠慮深いですね。私はあなたを愛しますって言えなかったですね。私があなたを愛していること、イエス様あなたはご存知ですよねっていう感じですよね。そのペテロにイエス様は、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい、 これから生まれてくる教会を養いなさい、導きなさいと、その働きを委ねた。イエス様は今日も、あなたは私を愛しますかっていう質問に、はい、主よ、私はあなたを愛することをあなたはご存知です。私はあなたを裏切ったこともあります。あなたのことを考えないで勝手にやったことはあります。失敗をして自信もなくしました。いろんなことがあります。でもそれでも私はあなたを愛していることを主よあなたはご存知ですと答える人に、そしてその人たちに、教会を養うための力や知恵、協力者を備えてください。ペテロがすることは、まずこのイエス様の質問に答えることからだったんですね。私を愛するかという質問に、はい、私はあなたを愛しますということだ。イエス・キリストに仕えることの第一歩は、私たちが、はい、私はあなたを愛しますと答えること。他の人と比べてどうではなくて、私はあなたを愛しますと答えることだ。21章の18節から23節を続けて見てみましょう。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたをあなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いて、イエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時、イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらられるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさいというんですね。ペテロはイエス様に、私はあなたを愛しますと言いました。その時にイエス様は、私に従いなさいって言われた。何回か、まあ、この説教をした時にこの訳を読んだことがあるんですが、英語のノルリー訳という、ちょっとあまりメジャーじゃない訳だと思うんですが、そのヨハネの福音書の21章の19節は、あなたの仕事は私に従うことだっていうふうに訳してます。あなたの仕事は私に従うことだと訳してる、ね、このイエス様がペテロに求められたことは、他の人と比べてどうするかじゃなくて、あなたは私に従いなさいっていうことだった。ペテロは振り向いてヨハネのことを、イエスさん、あの人はどうなんですかって聞くでしょ。とイエス様は、あの人とあなたは関係ないって言うんですよ。まずあなたが私に従うかどうかが問題だ。でも面白いんですが、使徒の働きを読むと、あの人はあなたと関係ないと言ったペテロとヨハネは、この初代教会の初めの2人のリーダーだったんですね。面白いです。でもイエス様がまずペテロに問われたことは、あなたは私に従うかどうかっていうんです。私たちがイエス様、私はあなたを愛しますと言うと、イエス様は、あなたは私に従いなさいって言われる。でそれは他の人と比べてどうじゃなくて、あなたは私に従うかって聞くね。ペテロっていう人は、聖書を読んでいくと決して要領がいい人じゃありませんでした。まあ、器用な人だったとも思えません。高等教育を受けた人でもない。後から登場するパウロと比べたら非常に違います。パウロは非常にインテリで、とっても華やかなキャリアを持っている人です。このローマ帝国の中でもかなりの人脈を持っているようなタイプの人です。その人と比べたら、ペテロは本当にガリラヤの、まさしく本当に漁師のおじさんです。でも、イエス様が求められたことは、その人がどんな才能があるかとか、どんな性格かとか、どんなキャリアを持っているかとか、どんな勉強したかじゃなくて、その人が私に従うかっていうことだったと。イエス様はこの時からペテロを ペテロらしく用いられる。彼はユダヤ人の使徒と将来呼ばれます。パウロは異邦人の使徒と呼ばれます。そのようにこのエルサレム教会の本当に柱として、そしてキリスト教会の本当に柱として彼は用いられてきます。それは彼が従い始めた時だったということなんですね。私たちも、私はイエス様を愛しますっていうところまでは結構簡単な。その後でイエス様が、あなたは私に従いなさいって言われるんですね。その時にどうするか、周りを見て考えるか、それとも私は私として従っていくか、私の仕事はイエス様を従うことだ、私の仕事はイエス様を愛して従うことだと、私たちが心の焦点を絞って生きるかどうか。先ほど例を挙げたギデオンがいました。ギデオンがに神様が声をかけた時の声のかけ方というのが、詩詩記の6章の14節に出てきます。詩詩記の6章の14節とか見ると、主の使いがギデオンを呼び出す時の言葉はこう書いたんです。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかって言うんですね。あなたのその力で行きって言うんです。もっといろいろ力がついた、もっと条件が良くなった、もっといろんなことができたじゃなくて、ギデオンにこの主の使いが求めた、主が求めたことは、いや私はもうあなたの現状をよく知ってるから、あなたの臆病さも知ってるから、あなたの性格もよく分かってるから、全部分かってるから、それはいいから、だから今できることでやってごらん、あなたの家も持ってる力でいいから従ってごらんってギデオンを命じたんですね。このペテロにイエス様が語りかけられたのも同じなんじゃないかなって思うんです。あなたは私に従いなさいって言われた時に、この失敗をしてしまって、この先自分はどうなっていくんだろうかという不安を抱えながらでいいから、あれだけこうかっこいいこと言ったけど、弟子の仲間の中でもうなんか3回もイエス様を裏切っちゃって、ちょっとみんなにもちょっと顔合わせる顔がなくてみっともない、恥ずかしくてもいいから、それでもいいから、あなたの仕事は私に従うことだ、だからあなたの力で私に従ってきてごらん、あとは私に任せなさいと言われたんだ。あなたは私を愛しますかという語りかけは、今日も私たちにイエス様は語りかけられている。それと同時に、あなたは私に従いますかという語りかけも、今日私たちに語りかけられていることでしょう。私たちはあなたのその力で生き、今できること、今やれること、時間的にも体力的にも、金銭的にも能力的にもいろんな制約があるかもしれません。我々はでも今できること、今ある力で従っていく、その時にイエス様がご自分の御業を進めてくださるんだ。聖書は私たちにそう語りかけている。ヨハネの21章はそこで終わっている、ね、で、ある意味でヨハネの21章はさ、じゃあこれ読んだ人、あなたたちどうするんですかとこう我々に問いかけて、ある意味で人の働きというのはそれを受けて、それを聞いた弟子たちはこうやって従ってきましたよ、ペテロがこうやって従ってきましたよっていう、聖書はそういう順番になっているんだと考えてもいいかもしれませんね。今日もイエス・キリストは、私はあなたを愛しますかと語りかけていらっしゃいます。また私に従ってきなさいと語りかけておられます。ぜひこの1週間ですね、ことあるごとに、はい、イエス様、私はあなたを愛しますと言いましょう。それと同時に、私に従ってきなさいと語りかけられてますから、今日私ができることは何か、そのことからイエス様に従っていきたいと思います。お祈りをしております。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。 ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。天の父なる神様、先週今週とヨハネの福音書21章をもらいました。復活をしたイエス様が弟子たちのところに現れた記事です。失敗をして自分の弱さや挫折を感じて、またこれから先の本当に行き先の不安を抱えているペテロに、あなたは私を愛するかと語りかけてくださいました。主よ、私はあなたをが愛することをあなたはご存知ですと、ペテロが答えることができるようにペテロに愛を注いでくださいました。またあなたは私に従いなさいと、ペテロはペテロのままでいいから、今のあなたのままで私に従ってこい、ついてこいと声をかけてくださいました。復活のイエス様は今日も同じように、毎日毎日、あなたは私を愛するか、また私に従ってきなさいと声をかけてくださることをありがとうございます。どうかこの1週間、私たちが主よ、あなたを愛しますと断るごとに、本当にあなたへの愛を告白することができますよ。また毎日毎日、その日その日置かれたところで、あなたの力、その力で行きと言われたように、私たちに与えられた本当に制約された力ですけれど、その力を持ってどうか社会で、また教会で、家庭で、地域でイエス様に仕えていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。